ひばりクラブご覧の皆様、おはようございます。また落語界の皆さん、いかがお過ごしでしょうか。武田邦彦です。今日で一応温暖化の方はですね、これを最後にしようと思います。っていうのは、地球が最小 95% CO2 で、現在 0.04% で、もう間もなく CO2 が下がったらですね、地球上の生物が全部死に絶えるということなので、まあ、環境を大切にする方はですね、CO2 削減なんてのは絶対やらないと思うんですが、まあこれだけ御用学者といいますか、全員が御用になっちゃって、NHK も御用になっちゃってですね、みんな御用になってしまって、私みたいのが普通の学者のはずなんですね。ですけど、私みたいな学者はほとんどいなくなったという現状ですね。で、一応説明しましたけども、後で聞き返してみたらですね、まあ要因がやっぱりいっぱいありますので、ごちゃごちゃしたので、それでもう一回ですね、最後にここでですね、じゃあいつ暑くなるのかと、まあいうことを考えてみたいというふうに思いますね。いつ暑くなるともう暑いじゃないかって言ったって、まあ地球温暖化が怖いって言ってですね、これだけ多くの金を使って、まあ一応1年30兆っていう計算もあるぐらいで、本当にそうかもしれませんね。火力発電所をやめて、次々と他の発電所を作るとかね。もうあらゆることをやってますんでね。太陽光発電と風力発電にした方が私は CO2 は多く出ると思うんです。発電自体は、発電するときはね、テレビをつけてるときは CO2 出ませんっていうのもんなんで、実際には太陽光発電の装置を作ったり、運営したり、風力発電のいろんな公害を防止したりすると、そこでものすごく CO2 が出ますんでね。それちゃんと誰も計算しておりません。それでちょっとまとめますとね、結局今は温暖化してるんですよ。それはどうして温暖化してるかっていうと、一番小さな波がですね、こういった暖かくなる寒くなるの波が、これは500年から400年の波ですのでね、1600年ぐらいから、ちょうど江戸時代が始まる頃から寒くなってですね、それでものすごく飢饉があったわけですね。それから今ずっと暖かくなってますので、1700年、1800年、1900年、2000年、2100年と来てますので、もうそろそろ温度が寒くなっても悪くない、時代なんですね。ですから、もう少し様子を見たら、気温が下がってくる可能性が高いんですね。つまり500年ごとのこう波っていうのは今までずーっと続いてるので、今度だけが違うって言ったらかなりまあ大変なんですね。それからまあ、CO2 でお金儲けてる人はですね、そんなことを武田が言ったって、これ以上高くなったらどうなるってこう言いますけども、500年ごとに下がったり上がったり下がったり上がったりして、今上がったピークに近いところにいますから、もしも彼らの言う通り人間が CO2 出して温度上がる傾向でもね、地球全体がこれ下がりますから、これは地軸の傾きだとか、そういったもので影響を受けますんでね、太陽活動とか。ですから、抑える方が同時に出てきますので、これからはそんなに温度が高くならないと思います。そういうのを考えますと、大体平安時代の温度になるのに、今と平安時代の気温とは1度ぐらい違うんですね。この一度ぐらい違うって私が言うのに、またケチをつける人当然いるんですけど、それはですね、現在都市の気温を測ってるんですよ、都市の。で、都市は昔ね、平安時代はですね、都市っていうのは舗装してなかったんですよ。クーラーもつけてなかった。クーラーっていうのはもちろんご存知でしょうけど、部屋の中を冷やした分だけの熱を外に出してるわけですから。だからもちろん外で測定しちゃ本当はいけないんですよ。今気温を外で測定してますけども、外で測定したらそれは暑いんですよね。道路は舗装しちゃってますから、そこから土から普通水がこうずーっと出るんですよ。それから木々の葉っぱからも水が出るんです。樹木が生きてるのは木の葉っぱから水が蒸散してるからなんですね。ですから昔の日本ではね、道路は舗装してませんし、それから木は生えてますし、クーラー使ってませんから、もちろんまあ5度ぐらいは違うんですよ。だからまあね、40度に近づいたとか言ったって、まあ昔だったら30度ぐらいっていうことなんですね。それはだから、いわゆる地球温暖化とは違うんですよ。都市が暑いっていうだけですね。ヒートアイランド化ってこと時々言ってますけどね、それですので。まあ平安時代と冷静に考えるとしたら、あと1度以上だと思いますね。まだ まだ1度以上だと思います。測定士がないんですよ。現在、例えば東京の気温つったらですね、丸の内とかそういうところで測ってるんですよ。名古屋も全部そうなんですね。ですから、結局、東京の中の林の中ってのは測れませんから、本当は別のところね、木々が生えてて道路が舗装してないところで、寒暖計を置いとかなきゃいけないんですけどね。だけどまあ、そういう細かいことは別にして、あと平安時代まで1度。っていうと150年ぐらいかかります。150年。150年って言うと、ワンジェネレーションとか、ワン世代ね。親父から息子、息子から孫っていうふうに考えますと、1世代大体30年ですから、5世代先。まあ、地球が平安時代の気温になるのに5世代先になりますからね。まあ、僕は5世代先でも危険であるという人はどういう理屈を持ち出すかっていうと、今は速度が速いからって言いますから、それじゃあ、CO2 の量によるんですか、速度によるんですかっていうのは前回、昨日お話しましたけどね。一回その人に質問してもらいたいと思います。それから縄文時代は今から2度違いますんでね。同じように、もし温度が上がるとしたら、平安時代まで300年。300年って言うと10世代後ですね。で、10世代後になりますとね、もう多分、日本の人口は半分になってます。これもいくら少子化対策しても半分になってますね。で、そうしますとエネルギーの使用量も半分になりますし、CO2 の排出量も半分になります。そこで、温暖化の問題はなくなるでしょう。ですから、まず第一に私が思うには、500年周期というのはやっぱり NHK がちゃんと放送してですね、その学会で認められているもの、それからお膳沼の問題とかね、気温の変化、研究がありますから、オホーツク海の流氷の研究なんかもありますんでね、やっぱり国民のために正直にそういうものを報道してほしいと。もちろん、温暖化で儲けようと思ってる学者とか、そういう人たちは、この3000年全然温度が変わってませんなんていうグラフ出してますけども、そんなグラフがインチキなのは、今まで長くこの分野で研究してる人で、一人でも正直な科学者がいれば、ちゃんと出してくれると思います。それがまず一つですね。それからもう一つはやっぱり CO2 っていうのは生物が生きていく本当の原動力なんですね。まあよくこのブログで2、3日前によく話しましたけど、人間は CH2 でできてるわけですね。炭素と水素。炭素を CO2 から、水素を H2 を水から取ってるわけですよ。ですから、我々人間というか生物がね、これからもずっと生き続けるには、やっぱり CO2 濃度をある程度に保っとかなきゃいけない。むしろ、前向きに考えますと、これから CO2 濃度を人類はどのくらいまで上げていかないといけないかと、いうことをよく研究しなきゃいけない。これ2番目ですね。3番目はですね、リサイクルっていうの好きな人いると思いますが、リサイクルというのはですね、人間がやったことによる環境破壊をできるだけ元の状態に戻すということになるので、そういう点ではですね、生物が命を生きてきて、そして、石炭、石油、天然ガスとして、地中に埋まっているものをですね、人間だけしかリサイクルできないんですけど、火というのを人間は使えますからね。動物は火を絶対使えませんけど、人間は火を使えますから、火を使ってですね、そして地下に潜っている炭素を掘り出して、そして CO2 にしてですね、地球環境を元の状態にできるだけ戻すということにですね、リサイクルに賛成な人は応援してもらいたいと思います。私の見解では、まあ、明日ぐらいから少し始めようと思うんですけども、リサイクルのうちで一番効果のあるのが CO2 を出すっていうことなんですね。人間ができるリサイクルはですね、他のリサイクルはちょっと難しいんですよ。まあ、この難しいっていう理由は、いろいろね、またお話ししたいと思いますけども。ですから、リサイクル今まで熱心な人は、ぜひね、よく、お考えになってですね、まあ、CO2 を出す方に運動を切り替えてもらいたいというふうに思います。それから、CO2 を出すのを抑制したいとか、やっぱり温度が上がるから一時的にも温度上がらないように、まあ、東京でクーラー使わなきゃなんないのはもうしょうがないし、それから道路を舗装しなきゃなんないのも当然だから。だからまあなんとか抑えようっていう人はですね、このブログにもやりましたけども、一つは 火力発電所で CO2 が出るなんて変なこと言ってないでですね、どの工場も、工場っていうものは出るものは、まあやや汚いものとか環境を汚すものが出るんですよ。それを出るからダメだっていう話は今まで一回もないんです。今度の火力発電所で CO2 出るから火力発電所をやめてとか、太陽光発電にしようっていうのは、これ太陽光発電で儲けようと思ってるからそう言ってるだけで、本当に真面目で正直で素直な考えじゃないんですよ。火力発電所から CO2 が出れば、CO2 をその出ないようにすればいいわけで、それ簡単なんですよね。火力発電所、石炭っていうのはですね、だいたい 20% から 30% アッシュつってですね、金属が入ってるんですね。それは全部アルカリですから、火力発電所から上から出てくる CO2 の煙を、これ酸性ですからね、それをアッシュと混ぜて、そして処理して出せば、CO2 も出ないし、それから酸性にもアルカリ性にもならないんですね。で、やっぱりね、科学っていうのはですね、多少の学力はいるんですよ。ですから今でも私のブログにね、武田は、CO2 が空気中に出ると酸性になるってこと知らないのかとかね。CO2 を海水にブクブクやったら海水が酸性になっちゃうの知らないのかって、もちろん知ってますよ。もちろん私、まあ、こんなこと言うのも変ですけど、ドクター論文溶液反応ですから、専門ですんでね。それはもちろんよく知ってるんですね。ただ、隣にアルカリがあるんですよ。同じ火力発電所の敷地内にちょうど中和するのに全く等量のアルカリがあるんです。だから簡単な話なんですね。で、それはもう一つはですね、例えば海流を変えることですね。沖縄の東の海の太平洋の海にですね、堰を作っとけば、それで海水は混ざりますんで、動力なしですよ。海流が流れる動力で混ざりますからね。それは日本はそれ2度ぐらい下がります。それから私が計算した、まあ昔もこれ30年ぐらい前に計算した例ではね、今中国とアメリカが CO2 出しっぱなしで、ほとんど2カ国で地球全体の2分の1ぐらいを出してるんですね。日本はもう中国の10分の1以下なんですよ。そういう状態なんで、日本がいくら頑張ったってダメなんです。これ関係ないんですよ。やっぱり一番大きな出してる原因の国がですね、もし削減するのが必要であれば、やらなきゃいけないんですね。これなんでやってないかっていうと、関係ないからなんですよ。アメリカと中国は両方とも CO2 出しっぱなしなんで、日本政府としてはね、日本国民をいじめるんじゃなくて、その力があるならね、アメリカと中国に CO2 を減らしてくださいって、やっぱり言わなきゃいけないですよ。国際的な制約を作りましょうと。それぞれの国は、それぞれの国の排出量の何パーセントを減らすと。こう決めないとですね、結局は CO2 は出しっぱなしになります。特に現在のように、アメリカとか中国のように、軍事力が強い国は CO2 出していいということになってるんですよ。それで政治家はそれに対して何も言ってない。ただ、軍事力を持たない日本の国民だけいじめてるっていう状態で僕らはもう税金高くて、ひいひい言ってるわけですよ。こんな不当なことってあるんでしょうかね。それに対して、意を唱えないで全部自分たちの研究費が増えればいい、自分たちのビジネスチャンスが増えればいいっていうのはちょっといただけないですね。それから会社でですね、我が社は CO2 を減らしてますっていう会社は、もしもこれから今後の発展で CO2 はあまり温暖化に関係ないとか寒冷化し始めたら、現在言ってるもので国民が損害を受けた予算とかね、そういう意味で税金取られたとか、そういう意味で損害を受けた分だけは、そのビジネスは儲けのために言ってるんですけど、ビジネスなのに言ってるんですから、何も道徳のために言ってるわけじゃないんで、絶対に保証してください。お金で保証してください。だから今、温暖化大変だって言ってる企業があるとします。それが1000社あるとしますと。今30兆円1年使ってますので、もし温暖化が間違いだったって分かったらね、そんなことをね、企業が口出すんだったらね、責任はあるんですよ。企業が口出す限りはもちろん責任があります。30兆円の100分の1か1000分の1。つまり1年に、3000億とか300億とか、返してもらいたいですね。それはNHK もそうですけども、自分たちの発言には責任があるっていうことを、この日本のね、社会風土として、作っていってもらいたい。 もう勝手なこと誰でも言えるっていうわけじゃありません。まずだから全体として CO2 って脅かすんであれば、それが正しいときはいい。間違ってたら責任を取る。ということはやってもらいたいと思います。で、私の見解はですね、やはり何と言っても CO2 を減らすのは危険なんですよ。すごく寒くなる。まあ、つまり今もうずっと長期的には CO2 が減ってるから温暖化がなくなって、もう恐竜時代からずっと CO2 下がってる。温度は3000万年前から第三氷河時代に入ってる。ね。北極と南極には通常氷がないんだけど。ないんですよ。通常氷がないんだけど、今、びっしりと氷が張ってると。そういう状態の地球を今後どうするかということを僕は国民レベルで考えたいです思うんですね。あ、特定の CO2 で儲けになるとかね、 CO2 の研究でもって東大の教授になった人もいるんですけど、そういうんじゃなくて、もう少し真面目な日本にしたいなとこう思っております。まあ今日は一応最後なんですけども、まあ CO2 による温暖化の原理、それから専門家の騙しで CO2 の量なのか CO2 の変化速度なのかということも答えてない。 NHK も国民に材料を提供して国民が考えることをするんじゃなくて、俺たちが指導する。それがまた NHK の中の一人の女性で顔も出さないと。言うんではやっぱり国民に対していくらなんでも裏切りがひどいというふうに思いますね。やっぱもう少し真面目な日本にならなきゃいけないと、こう思いますので、ぜひそっちに向かって、日本が進んでくれることを望んでおります。私はまあ寿命から言っても150年後に平安時代になったり、300年後に縄文時代の気温に、まあ縄文時代はね、遺跡が山内丸山遺跡って青森にあります、青森の高台ですよ。ものすごく大規模だね。その当時使ってたいろんな資源ですね、それは北海道の縄文時代の遺跡から来ておりますが、いかに当時青森とか北海道が住みやすかったかということがわかりますよね。これはやっぱり2度ぐらい上がらないとダメなんですね。そういうことで先日沖縄に行きましたけど、沖縄も寒い寒いって言っておりましたね。それまあこのね、あの温暖化です、暑いっ言ってるとこと寒いっ言ってるとことがありますが、寒いって言ってるとこは全く報道しませんのでね、暑いということしか報道しません。我々は本当にこういろんな最近のね動向でわかりますけども、変な報道機関作っちゃったですね。やっぱり報道機関がもう少し真面目である。そんなこと言うんだったら武田なんだって言われちゃいますね。学者も金がもらえるからっていうのはあまりにも学者として恥ずかしいですよ。ええ、やっぱお金がもらえようともらえないと、やっぱり自分の学問的な誇り、人生の誇りを持ってねやるっていうのが日本人であります。そこに一刻も早く気がついてほしいというふうに思っております。